お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは捧げ物の規定その2、誓いは聖なるもの、女性の誓いの規定、そしてミディアンの裁き。今日の聖書の箇所は民数記28章3節から31節と29章1節から40節、30章1節から16節、そして31章1節から54節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記28章の学びをしていますが、民数記28章3節。彼らに言え、これがあなた方が主に捧げる火による捧げ物である。一切の傷のないオスの子羊を、上空の全焼の生贄として毎日2頭。キリストのご人格を語るこの全焼の生贄は、すべてが煙として立ち上りました。その煙は神様の身元に昇っていったのです。神様はこれらの素晴らしい、高貴な、聖なる日々、つまり祭りの日々に、ご自分の民が喜んで神様の身元に来ることを望んでおられました。例外は大いなる贖いの日だけでした。7節。この第7月の10日には、あなた方は聖なる会合を開き、身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。これはレビ記で与えられた規定の繰り返しです。民数記29章は、仮用の祭りのための捧げ物の規定をもって締めくくられます。罪と咎のための捧げ物について言及されていますが、これらはいつも、全焼の捧げ物に加えて捧げられるものです。この28章と29章には、私たちのための大切な霊的なレッスンがあります。それは私たちは罪人であって、私たちには私たちのために死んで罪の代価を支払ってくださった救い主が必要だということです。罪こそ、この世に、悲しみをもたらした張本人です。神様は罪を憎まれます。神様は罪をご自分の宇宙から追放してしまうおつもりです。神様は一切罪と妥協されません。神様は救戦の白旗を受け入れることはなく、必ず罪を撲滅されます。罪こそが、あなたや私から神様との交わりを奪ったのですから、罪は悲しみの直接的な原因です。これを聞いているあなたが自分の罪のことで最後に泣いたのはいつだったでしょうか。神様の御前にあって自分の罪のため、自分の人生の失敗のため、自分の冷淡さと無関心に泣いたことがあるでしょうか。私たちは罪を神様に告白することがどれほど必要なことでしょうか。私たちが神様から切り離されているのは、神様が高く、私たちが低いためでも、神様が偉大で、私たちが小さいからでも、神様が無限で、私たちが有限だからでもありません。神様は私たちの罪が私たちを神様から切り離していると言われます。マギ博士は自分の体験を次のように述べています。 私は1933年にミニストリーのために安守を受け、37年間牧師として活動しました。私は人間の評価からすれば牧師として成功しました。いつでも出席者は増え、バイブルスタディへの新しい興味が与えられ、若い人々の働きは繁栄し、成長し、人々は救われてゆきました。人々は、それは素晴らしいことではないですか、と言いますが、私はそれを喜びません。振り返ってみると、自分の失敗が見え、その失敗はとても目立つのです。どうか誤解しないでください。私は誰も撃ち殺したことはありません。また、姦淫を犯したこともありません。ただ、いろんな仕方で何度も救い主をがっかりさせました。そのことを主に告白します。時には主との交わりが必要で、その交わりが欲しい時に何か他のことが入ってくるのを許し、主から切り離されてしまいました。それでも私はそれらのものが邪魔するのを許してしまいました。残念ながらそれは悲しむべきことで、今でも泣いてしまいます。でも神様は私たちが罪の中で悲しみの人生を送ることを望んではおられません。悲しみの日は大いなる贖いの日の一日だけです。他のすべての日は喜びの祭りです。これらは罪と咎のための捧げ物でした。キリストは私たちの罪を十字架で贖われました。私たちにはどれほどその贖いが必要だったことでしょうか。ですから最も大切なのは全焼の生贄にあります。毎日の全焼の生贄と祭りの日の全焼の生贄です。神様はご自分の御子を喜んでおられます。ここに書かれている捧げ物は救い主と救い主がどれほど素晴らしいかを語っています。主はなだめの香りの捧げ物です。罪を知らない方が私たちのために罪とされたのです。私たちは罪人ですが、私たちが主にあって神様の義となるために、主は私たちの身代わりに死なれました。主はこの地上で私たちの身代わりになられ、天にあるご自分の場所を私たちに与えてくださいました。今日もしあなたが救われているなら、あなたには天国でキリストが持っておられるのと同じ権利が与えられているのです。それをご存知でしょうか。あなたには天国にいることのできる主の権利があります。しかしもしあなたに主の権利がないのなら、天国はあなたと何の関係もありません。事実あなたはそこには行くことができないからです。私たちは神様に愛されている方にあってのみ受け入れられているのです。それが神様が私たちを受け入れてくださる根拠です。もしあなたが主にあるなら、それだけで十分なのです。さて、民数記の30章の学びに入りますが、捧げ物の規定の後に誓いの規定が書かれています。この誓いの規定は、特に女性のためのものです。前の章で、女性たちが遺産相続の権利を与えられたことを見ました。今、女性たちにも責任があるということを学びます。神様はご自分の子供たちに、神様に誓いを立てるなら、十分に注意しなければならないと警告されます。神様は人に誓いを守らされます。ですから、愚かに誓いをしないようにという警告です。牧師としての経験をマギー博士は次のように述べています。今日、主にあまりにも軽々しく多くのことを約束する人々にはとても危険だと私は思います。牧師としてのミニストリーの終わりが近づくにつれて、私は人々にキリストを救い主として受け入れるということ以外のどんな誓いを立てさせるのもとても気が進まないようになりました。なぜなら、とても多くの人たちが前に出てきて、自分たちの人生を捧げるのを見てきましたが、同時にまた、その人々が誓いを破るのも見てきたからです。 神様は私たちに誓いをするように求めてはおられません。誓いは自ら進んでするものです。でももし私たちが誓いを立てるなら、神様は本気です。神様は私たちに誓いを守らせなさいます。民数記30章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。モーセはイスラエル人の部族の一族の頭たちに告げて言った。これは主が命じられたことである。人がもし主に誓願をし、あるいは者たちをしようと誓いをするなら、その言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない。これは今日のクリスチャンにとってとても大切なことです。パウロが次のように言ったとき、彼はそのことを念頭に置いていました。ローマ人への手紙10章の9節から10節には次のように書かれています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。告白は口でします。口での告白はその人の誓いです。あなたの信仰告白です。ポイントは、口で言うだけのことではなく、心が口で言っていることを信じていなければならないということなのです。心と口とが一致していなければなりません。人は心に信じて義と認められるのです。口だけで信じるのではありません。心と口とはデュエットで同じメロディーを歌っていなければなりません。この誓いに関する限り、まさにそのことを意味しているのですと、マギー博士は述べています。3節から4節。もし女がまだ婚約していない乙女で、父の家にいて、主に誓願をし、あるいは者たちをする場合、その父が彼女の誓願、あるいは者たちを聞いて、その父が彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の者たちもすべて有効としなければならない。言い換えれば、もしも、ある女性がまだ独身で、父の家にいるときに誓いを立てるなら、彼女の父親が彼女のために責任を問われる可能性があるということです。もしも父親が彼女の誓いを聞いて何も言わないなら、彼女がしたその誓いは有効となります。5節。もし父がそれを聞いた日に、彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願、または者たちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に禁じるのであるから、主は彼女を許される。ではもし彼女が結婚していたらどうなるのでしょうか。6節から8節。もし彼女が自分の誓願、あるいは者たちをするのに、無思慮に行ったことが、まだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合、夫がそれを聞き、聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である。彼女の者たちも有効でなければならない。もし彼女の夫がそれを聞いた日に彼女に禁じるなら、彼は彼女がかけている誓願や者たちをするのに無思慮に行ったことを破棄することになる。そして主は彼女を許される。五節にもまたここにも禁じるという言葉がありますが、これはその人の誓願あるいは誓いに反対するという意味ですね。もしも結婚している女性が高価な買い物をして自分に義務を負わせるなら、彼女の夫はそれを禁じる、つまり反対するといえば、その買い物のために支払いをする責任はありません。誓いは無効となり、彼には義務はありません。ですからもし彼らが禁じないなら、反対しないのなら、父親か夫が娘または妻の立てた誓いの責任を問われることになり得たのです。今日時々この原則が無視されることがあります。玉の輿を狙う女性がお金のために結婚をしたとします。まあ若い女性が年寄りの男性と結婚するときに時々見られますが、彼女は 彼の姓を名乗るようになりますと、裁判所に行って文字通り彼が持っているものすべてを取ってしまいます。神様はこのようなことがわざわざ自分の身に降りかかるようにするものではないと言われているのです。9節。やもめや離婚された女の請願で物立ちをする者はすべて有効としなければならない。やもめが立てた誓いは有効です。神様はご自分の民がいつでも信頼できるものであってほしいと願っておられるのです。神様はご自分の誓いを守られます。そしてご自分の子供たちにも同じようにすることを期待しておられます。神様はアブラハムに誓われました。神様はダビデに約束されました。そして神様はご自分の誓いを保証されます。神様は過去にご自分の約束を守られました。そして将来もご自分の約束を守られます。ヨハネ3章16節には次のように神様が約束しておられます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが神様の御言葉であり、あなたや私に対する神様の約束です。そして神様の御言葉は有効です。神様はもしあなたがキリストを信じれば救ってくださると誓われました。その誓いは有効なのです。神様はご自分の御言葉を固く守られます。神様は宣誓をする必要はありません。神様はお話になりさえすればよいのです。そしてそれは真実です。神様はこの地上で神様を代表する人たちにそのような人間になってほしいと思っておられます。もしその人たちが誓いを立てたら、彼らはその誓いを固く守るべきです。今日この世にいるクリスチャンの代表はそのような責任を持つべきです。さて、民数記31章の学びに入りたいと思いますが、この章は、荒野を抜けてやってきた新しい世代を取り扱っています。彼らのうちの多くは、荒野を出発した時には、まだ子供だった者もいれば、生まれてさえいなかった者もありました。神様はこの新しい世代を約束の地に入らせるために準備しておられます。ミディアン人はモアブ人と一緒になってイスラエル人を呪わせるためにバラムを雇い、その後彼らをたぶらかして偶像礼拝とみだらなことをさせました。この誘惑のことで名指しされている唯一の女はミディアン人コズビでした。民数記25章6節から16節にそのことが書かれていますが、この出来事の後、神様はご自分の民に命じられました。民数記25章17節から18節。ミディアン人を襲い、彼らを撃て、彼らは巧妙に企んだ企みで、あなた方を襲ってペオルの事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女、ミディアンの族長の娘、コズビの事件を引き起こしたからだ。荒野におけるミディアンは、この世の方です。神様の子供は今日この世と霊的に分離しなければなりません。さて、これはモーセの最後の公的な行動です。申命記に入った時にモーセの最後の私的な行動を読むことになりますが、彼の最後の公的な行動の一つはこのミディアン人に対する戦いです。民数記31章の本文に入りたいと思いますが、1節から3節。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人にイスラエル人の仇を報いよ。その後あなたはあなたの民に加えられる。そこでモーセは民に告げて言った。あなた方のうち男たちは戦のために武装しなさい。ミディアン人を襲ってミディアン人に主の復讐をするためである。今、主は彼らに対して戦を仕掛けるようにモーセに命じられます。イスラエルの仇を取るのです。彼らはミディアン人をとても厳しく扱わなければなりません。6節。モーセは 部族ごとに千人ずつを戦に送った。祭司エルアザルの子ピネハスを、セーグと吹き鳴らすラッパをその手に持たせて、彼らと共に戦に送った。モーセは12,000人の男たちを戦に送りました。各部族から1,000人ずつです。会計の天幕の器具である聖具を彼らと共に送り出しましたが、これは霊的な戦いであることを示しています。7節から8節。彼らは主がモーセに命じられた通りに、ミディアン人と戦ってその男子をすべて殺した。彼らはその殺した者たちの他に、ミディアンの王たち、エビ、レケム、ツルフル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子、バラムを剣で殺した。ミディアンの王たちが殺され、そしてここで注目すべきことは、預言者バラムの死です。神様はイスラエルに、ミディアン人に対する勝利を与えておられます。約束の地に入る前に、異邦人に対する裁きがここで行われています。これはキリストが来られる前に完成するのと同じことです。今日こんなに大きな問題を抱えているイスラエルが、千年王国ではその地に置かれ平和になるのですと、マギー博士は述べています。9節。イスラエル人はミディアン人の女、子供を虜にし、またその獣や家畜やその財産をことごとく奪い取り、神様は彼らにものすごい勝利を与えられました。14節から16節。モーセは軍勢の指揮たち、すなわち戦いの任務から帰ってきた1,000人の長や100人の長たちに対して怒った。モーセは彼らに言った。あなた方は女たちを皆生かしておいたのか。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかして、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の回収の上に下ったのだ。イスラエルの子らには大きな問題がありました。神様は彼らをある晩エジプトから連れ出されました。でも彼らの中からエジプトを取り去るためには神様は40年かかったのです。そして今また彼らはバラムのミディアン人への忠告のせいで騙されて偶像礼拝をさせられた後にもかかわらず、まだミディアン人の女たちを宿営に連れてきています。これこそ予的であることの問題です。私たちがこの世にいることは間違っていません。なぜなら神様が私たちをここに置かれているからです。しかし問題はこの世が私たちのうちに、私たちの心の中に、生活の中にあるかどうかということです。この章の大切なレッスンは、この世からの霊的な分離をこの章が要求しているということです。どうでしょうか？これを聞いているあなたは今、どこを歩いておられるでしょうか？光の中を歩いておられるでしょうか？神様の御言葉のうちにおられるでしょうか？キリストとの交わりのうちにおられるでしょうか？神様の子供にとってそれが最も大切なことなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか？今回は捧げ物の規定その2、誓いは聖なるもの、女性の誓いの規定、そしてミディアンの裁きというテーマで、民数記28章3節から31節、29章1節から40節、30章1節から16節と31章1節から54節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は民数記最終回になります。民数記32章1節から42節、33章1節から56節、34章1節から29節、35章1節から34節と36章1節から13節、 ルベンとガド族がヨルダン川の間違った側に土地を求める。旅の日誌、約束の地の国境、逃れの町がレビ人に与えられる、そして土地の相続に関する規定というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。